こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部の九度村送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは、尾崎和夫です。さあ、日本もいよいよ本格的な夏がやってきたようですね。暑さには十分気をつけてお過ごしください。さあ、今日は東京のヨドバシ協会で6月に開かれました関東地区リスナーの集いの最終回をお届けいたします。出席者の皆さんを日本短波クラブの小原佐貝さんがインタビューしてくださいます。
はい、それではよろしくお願いします。
横浜市から来ました西口です。尾崎さん、ここの HDB の、 リスナーの伝えは今回初めての参加です。ただ尾崎さんとはハムヘア会場で毎年のようにやってまして、で私は関東 DX サークルのスタッフでずっとブースの方で活動してまして、で同時にその時日本短波クラブの方で尾崎先生が来られたので、その場面で、何度かお会いしてます。はい、で、まあ、自分と HJB の関わり合いというと、初めて受信したのが1976年で、実は今日ベリカードを持ってきてるんですけども、はい、ですね、まずでこれは1976年、ちょうど BCL ブームだった頃のベリカードです。
はい、パンなんですか、これ。花みたいな、なんか色がすごくカラフルな。パン人形って言いますね。
で、この頃はですね、サインはこれエンジニアの方なんでしょうかね。まあ残念ながら尾崎さんのサインが入ってるわけじゃないくて。
エンジニア
で、それとですね、この後に HCJB 自体の開局50周年記念ベリカードというのが発行されまして、その時のベリカードも持ってきてます。1981年のベリカードです。で、ここまでは HCJB としての記念になるベリカードなんですが、もう一つ、こっちのが実は重要でして、エクアドル送信の最後のベリカードだと思うんですが、これです。エクアドル送信が終わる時のベリカードですね。で、これがですね、尾崎先生、佐古さんの放送始まった時、1964年の5月1日の当時の写真、それと、2001年の写真と一緒に入ったデザインのベリカードです。で、それとこれはまさ、これはそんなに古くなくて、オーストラリア送信が始まって間もなくのベリカード。
西口さん、これね、これはね、セクレタリーのカリーナって人が、ね、書いた絵なんですよ。で、これはね、これ私の字ですね。そしてこれはもう家内の字ですね。一つ一つみんなね、筆跡見るとね、わかるのね。これはね、誰だろうな。とても上手にきちんと書いてるから、誰か、よその人かもしれませんね。でも普通はね、みんな家内が全部手書きでやってましたね。懐かしいですよ。はい、どうもありがとうございました。
で、私と HCJB で、まあ私も熱心なリスナーではなくて、まあ大体2年ぐらいのペースで
レポートを出して、で返信をいただいた。であと HG デビューはどちらか、昔はですね、1970年代はBBC の日本放送の周波数のちょっとずらすと聞こえるっていうパターンでしたの で私が持ってたのはアナログラジオだったので、まず BBC の日本放送を聞いて、その後続けて HGDB から流れる桜桜を探すという作業をもう中学生高校時代毎日やってました。でその後どちらかというと南米 DX に走りましたので、今度はですね HGDB が南米向けと日本向けとさらに北米向けの日本放送をやってました。でこれがですね、多分80年代90年代頃だと思うんですが、でこの北米向けの、日本放送、これがですねその日の夜の南米局を受信する時のコンディションを占うパイロットに使えたんですね。でということで、今日の南米の DX 局はどんな状態になるのかなというのを日本時間だ当時だと多分13時半からですか、日本時間のに北米向けの日本放送やってましたので、そのコンディションを見て今日南米のそれ以外の、南米から来る電波の状態はどうなのかなと占う形で毎日のようにモニターでチェックしてて、実は番組の方はあまりチェックしてなかったというちょっと思い出があります。そんな感じで、これからもで今日来たのはですね、実はですね今日結局来てないんですが、2週間前に岩佐さん と、外房で DX エクスペディションをやりまして、で岩佐さんがお前一度も出たことないよと、出なきゃダメだってなんで来たんですが、その岩佐さんがいないんだからどうなんでしょうねということです。そうですね、じゃあそういうことで、これからもお元気で末永く放送続けられることをお祈りいたします。
ありがとうございました。そしたらこっちに回りまして、よろしくお願いします。
どうも皆さんこんにちは、横浜市から来た勅使河原と申します。まずは HCJB55 周年誠におめでとうございます。で放送で何度かご紹介されしていただいたんですけれども、私仕事柄海外によく出ることが多くてですね、昨年成功した受信に成功したのはインド、オーストラリア、韓国、この3つですね。で今年も確か2月かな、インドで受信に成功して、あとその後2度目のロシアに行ってモスクワの東南約500キロぐらいにビクサっていう小さい町があって、そこで受信にトライしたところ無事聞こえましてですね、ロシアから報告書を送ったら先月末にベリーカードをいただいたと、そういう活動をしております。で各有明日からまたちょっと明日の出発でロシアに行きたかないんですけど行くんですけれども、今度はまた1ヶ月ぐらいの滞在になりそうなので、また挑戦したいかなと、そんな風に思っております。はい、もっぱら聞くのは NHK ワールドラジオなんですが、ちょっとあちこちそうですね、北京放送とかラジオタイランドとか、この HCJB とか海外でつまみ食いしてって、そんな感じで楽しんでおります。はい、今後ともよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。それではよろしくお願いします。
埼玉県の浦和から参りました林と申します。HDB の方が放送が55年ということなので、ということは私も HDB を55年聞いてるということにはなるんですが、ということで最近アーカイブの番組がいろいろ放送されてていいので皆さんは気になったと思いますけれども、先週からですか、ペルー の天の博物館、それの訪問記が放送されております。でご存知の方は多いかと思いますけれども、この天の博物館には日本人の方がいろいろ関係しておりまして、まず一人が野内与吉さんという福島県の方がいらっしゃいます。もうもちろん亡くなられてますけれども、その方が、マチュピチュに行った最初の日本人、 それで現地でいろいろ貢献をされて、初代のマチュピチュの村長になられたという方です。それで、その方と当時実業家だった天野義太郎さんという方がマチュピチュでこの野口さんに会ってるんですね。でそれがきっかけでその天野さんがアンデスの興味を持って設立したのが天野博物館なんです。それで、それからもうその後また後日談がありまして、その天野美術館を訪問した同じく実業家の方で森下誠一さんという、これも日本の実業家の方が天野博物館を訪問した。でそれでやっぱりそういうことに興味を持って、この方が今度日本に帰られて、日本でも同じような美術館、博物館を作るべきだという考えて作られた博物館があります。これが備前の中南米美術館で、今は今息子さんが館長さんされているようですけども、そういうことで天野美術館には日本人が非常に深く関わって、でそれがペルーと日本との間の友好関係にも貢献しているという、そういう、ことがあります。番組の中ではこういうのは歴史的なことはおそらく出てこないかなとは思うのですが、まだ放送が続く、何回かアーカイブで放送があるかと思いますけれども、そんな背景があるということをもしご存じない方がいらっしゃったら参考になるかなと思って申し上げました。
はい、ありがとうございました。
神奈川県鎌倉市から参りました大竹と言います。日本タンパクラブの事務局をやっておりますので、今日大勢の会員の方とタンパクラブ発行の QSL のために受信報告をくださった方も大勢いらっしゃいまして、厚く御礼申し上げます。で今日は55周年ということですけど、ちょうど5年前の50周年の時は大変盛大なパーティーがあったと思うんですね、5年前ね。でその時になんかサプライズをしなきゃいけないなと思って、科学未来館の館長さんの宇宙飛行士が前尾崎先生を訪問したということを伺ってましたので、もうお忘れかなと思ったんですが、科学未来館にメールを入れましたところ、いやもう鮮明に覚えてると、でぜひ科学未来館に来てくださいというので、尾崎先生と一緒に科学未来館へ行きました。で VIP 扱いで面白いのをいろいろ見せていただいた中で、あそこはホンダの歩くロボットが一つのメインなんですよね。でこれは尾崎先生に報告してなかったんだけど、僕らが見た後プレジデントオバマが国賓だったかなと来られまして、で科学未来館に招待されて、やっぱりロボットを見てましたので、我々はプレジデントオバマよりも先にVIP 扱いでロボットを見たということでございます。まあいろいろ思い出話あるんですけども、毎年通村に行っておりますので、この3月にお会いしてまだ3ヶ月しか経っておりませんけれども、また来年もなんとか都合をつけて、行きたいと思ってますので、お互いに健康に留意して良い毎日を過ごしたいと思っております。よろしくお願いします。通算はですね、暑いところです。気温はおおむね40度です。だけども湿度がほとんど 0% なんですよね。僕大体東海岸かテキサスから行くもんですから、3月頃はもうみんな背広でコート着てるわけですよね。で通算に着いた途端に35度から40度で、本当はもうこれ暑いと思って脱がなきゃいけないんだけど、湿度がないもんだから、あまり抵抗も感じずに 背広を着たままいつも先生の家へ行くんですよね。だから、まあ、湿度のありなしというのはこの肉体的には非常に楽だなというふうに思ってますけれども、注意しないと皮膚はカサカサになるかもしれません。まあそういうことで、これからもよろしく。
私のスタジオはどうですか。
あ、先生のスタジオはですね、私シカゴのスタジオも知ってるんですけども、シカゴのスタジオの最初は今の一角にあって、そのうちに先生の義理の息子さんが素晴らしい本格的なスタジオを地下に作られたんですよね。であれはもう放送局のスタジオと同じで、先生とインタビューをやってると、去年来られたクリスチーヌかな、まだ2歳か3歳で先生がダメだっていうのに、インタビューやってるとそのスタジオの外からゴンゴンゴンゴン叩くんですよね。まあそのクリスチーヌがもう大変大きくなって、ずいぶん昔の話だなというような印象を持ちました。今のスタジオはとにかく窓の外の眺めがね、素晴らしいんですよね。アリゾナの素晴らしい砂漠だけれども、山は一応緑が茂ってまして、まあ、先生の外庭からプール越しに素敵なアリゾナの山を眺めながら録音をすると、あるいは先生は編集をするということで、今の毎週の番組が作られているというふうに思っております。
大滝さんも背が高い方ですけれども、大滝さんを超えるところの高いサボテンが陣立しておりまして、
そうですね、ツーソンの空港を降りると他と違うのは、玄関出るとも巨大なサボテンが、ね、あるんですよね。あれを見て、あ、アリゾナへ来たなという印象ですけども、もう先生のお宅の周りは本当にもう 6、7メートルもあるようなサボテンがたくさんありますんで、まさにアリゾナの典型的な町だろうというふうに思っております。ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
私は石川と言いますが、J1BA というコールを持ってまして、もう50年、ラジオをやり始めて今年で73年になります。12の時からやってますんでね、今85ですけど、自衛隊に、海上自衛隊に53歳までいまして、その後専門学校へなんか行ってましたけど、もともとなんて言いますかね、中学の時からラジオやってまして、自分で鉱石ラジオから五級スーパー、それから甲子団サーズなんだとかね、全部自作です。アマチュア無線は J1BA っていうのを1952年に開局して、まだやってるってことないですね。免許は続けてます。一応下は 1.9 から上は1.2 ギガと申請してますけどね。昔だったら経済来て、お前やってないじゃないかと言われるんだろうけど、今はね、昔は勉強とるのは大変でした。本当に検査官、事務官と議官が来て、測定器でね、法則局並みの検査をされましたんでね。今はね、検査は私の目から見たら検査じゃなくて、再免許でもね、書類だけで通しますからね。そんな、まあやめときましょう、国の政策に反対する気はない。私自身が海上自衛隊終わるまで53まで勤務しましたしね、その後70までは専門学校で、どこでも電子工学習ってないんですよ。電子工学の教官としてずっと教えています。だからまさにアマチュアなんですだと思います。まあそういうわけで、うちに来ていただきましたけれども、 アンデスの声はもう初め、あ、放送で、ね、世界中の放送を聞いてますんでね、それの一環としてアンデスの声を聞きましたんで、皆さんたちみたいに詳しくありませんけれども、まあ世界中の放送局は一応 90% を担保は切ってると思ってます。
長くなりましたね。でもね、はい、ずっとね、初めからね、
今85ですけれども、12の時からラジオやってますんでね、73ですよ。
はい、ありがとうございました。
はい、新海康政さん、ね、皆さんにあのレポートが来るとこれを全部目を通して下手な字で書いてあってよく読めないような字をきちんと全部みんなワープロに打ち込んでくださって、それを私に毎週届けてくださるんですが、皆さんの手紙は全部私向こうで読ませてもらってるんです。そしてそれを今度はあのお便り交換にあの番組にするのは私が向こうの方でやるんですけれども、その手紙の処理、そしてベリカードも一応原案は私が向こうであの娘がそのグラフィックデザインやってますからやってもらって、プログラムの音も大体のものを書いて、であとはちゃんと構成してもらって、そして印刷、最後の印刷は全部新海さんがなさって、発送も新海さんがなさってくださってます。で去年はアンケート例によってね配って、統計を取る、非常にあの重要な情報を受けることができましたけど、そういうなくてはならぬ私の右手である、しっかり手である新海さんです。ちょっとお立ち立ちください。
新海と申します。私あのヨドバシ協会の協会員で、ここ3年半ぐらい、事務を担当しています。で毎週ですね、あのヨドバシ協会の礼拝に出てますので、この下の方にボックスがあるんですね、 HCJB のそこに皆さんからの受信報告が入ってますので、それを取り出して、自宅で、印刷をしてですね、皆さんお配りしていると。であとその皆さん書いていただいている中の、まあ、感想の部分なんかをまとめて尾崎先生のメールで送ってます。ですから皆さん の, あの報告書は、まあ、いわば感想部分はリアルタイムに近い形で尾崎先生に言ってますので、皆さんの内容は全部尾崎先生に伝わっているということです。で今だいたい毎月100通前後の、報告書が来て、まあ、年間去年でいうと1300通ぐらい来てました。で、まあ、あのそれを毎週毎週あの滞りないように、まあ、できるだけ、やってるんですけれども、どうしてもですね、連休明けの時はですね、郵便局がこう休みだった関係で、40、50通いっぺんに来ちゃったりするとですね、さすがにちょっとその数にちょっと圧倒されてしまって伸び伸びになってしまうんですけど、たかだかまあそういう意味では100通、年月間100通で、尾崎先生も最盛期の時は1万通、今の、今の100倍ですかね。よくそれを毎週やられてたなと驚いています。はい、まあ、そんなことで皆さん の, あのお名前は報告書通してよく存じておりますので、またこれからも積極的にですね報告書を送っていただければいいかなと思っています。以上です。
はい、皆さんありがとうございました。以上です。
La tierra está llena
新しい歌を歌え、集会でもお聴きいただきました尾崎道夫ファミリーの歌でした。さて来週は仙台での東北リスナーの集いの模様をお伝えいたしますので、どうぞお楽しみに。お聴きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況を、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8ヨドバシ協会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。